テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は337回目の配信となります。かき氷のシロップは色が違うだけで実は全部同じ味って言ってる人いるじゃないですか。自分で確かめるまでは信じないことにしています。この番組ではフリーランスエンジニアの S と
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。怖い、経緯を読んだらガチの国際クライムサスペンスだった。フリーのエンジニアを狙ったサイバー攻撃が増加中。こちらはトゥギャッターでまとめられていた X での一連のツイートですね。なんかフリーランスのエンジニアさんがつぶやかれていた内容なんですけど、お仕事を海外からもらう人がいらっしゃるじゃないですか。英語とかが使える人だとオンラインのね、お仕事受注サイトみたいなところがあると思うんで、そういうところから仕事もらったりするっていうことがあるらしいんですけど、なんか WeWork リモートリーっていうところがあって、そこでまあ案件を探していましたと。で、出会った人からビデオ通話をした後にですね、早速実装を見てみてほしいっていうふうに話が進んだそうなんですよ。で、もう遅い時間だし、明日にするかなと思ってたんですけれども、すぐにチェックしてほしいみたいなことを言われたそうなので、社内行けるかって言ってやり始めたらしいんですね。で、まあ、一番最初って環境を構築するというか、そういう手順が必要になってくるので、自分のパソコン上で、同じものが動くようにって言って、まあそういうためのスクリプトとかがですね、用意されているわけですよね。で、その中身をちらっと覗いてみたら、おお、なんだこれっていうふうになっていたという恐ろしいお話ですね。まあ中にはいわゆるマルウェアというかですね、なんというか、いろいろ自分のパソコンの中からいろんなものを見に行って、そいつを取得してうんぬんみたいな、そういうプログラムが難読化された行動になっていたという。うん、恐ろしいお話でした。
こんなことあるんですね。
ねえ、ちょっとびっくりしましたよ。
よく気づきましたね、これ。
そうそう。自分だったらこれなんか、あ、わかりましたって言って元気に。
そうですね。普通に、まあでもそっか、海外のどうなんですかね。なんかそんなに抵抗なく、ちょっとこの関連ツイートというか一連の流れの中にちょっとありますけど、一般に開発する人は、なんか他の人が書いたコードとか、インターネットから持ってきたスクリプトを実行する機会が多いから、うん、なんか抵抗感が少ないですよね、みたいな感じで書いてあるところがあるんですけど、うん、まあ確かに、よっぽどなんか GitHub のコードとかも、よっぽどこう、スターがなんか全然ないとか、なんかその辺の人が書いたな、みたいなやつは、うん、一応確認したりするはすると思うんですけど、なんかそこまで、特にこう人から教えてもらってとかだと、なんかそのまま実行しそう。
そうですよね。なんかしかもそのビデオ通話してっていうふうに書かれているから、
うんうんうん、
まあそういうステップ踏まれたら、いわゆるね、ソーシャルハッキングじゃないですけど、うんうん、なんか疑わないままで多少信頼してね、うんうん、なんかはいはいってやっちゃいそうな
人
って 怖いなと思ったんですよね。
ね、つなぎながらそのままその場で実行しちゃいそう。あんまり気にせず。うん、ねえ、これなんか見たのが偉いですね。ねすごい。
ねえ。いや、怖い世の中だなと思って、皆さんもご注意くださいというところですね。では、二つ目の記事ですね。あすかさんお願いします。
銀座にバーチャルサッカースタジアムをオープン。映像で囲まれた空間で観戦体験。KDDI さんのニュースリリースからご紹介します。KDDI は7月26日から KDDI のコンセプトショップ銀座456 Created by KDDI において通信が実現する未来のサッカー観戦を一足先に体験できるイベント銀座スタジアムツアー2030を開催するとのことです。この銀座にあるコンセプトショップなんですけど、多分すごい1年か2年ぐらい前にも一回取り上げたことがあって、
はいはい。
別のイベントですね。宇宙を体験できるイベントみたいなやつで、一回ご紹介、はい、したことがあるんですけど、このコンセプトショップ、結構面白いことをなんかね、いつもやってる、いらっしゃるんですけど、今回はサッカーみたいですね。で、2030ってあるので、2030年、まあ未来に向けて、もし銀座にサッカースタジアムを建設したらっていうテーマで、地下にある、こう、壁とか床とかに、こう、いろんな映像を投影できるところがあるんですけど、そこに、没入感があるバーチャルスタジアムを作ったっていうことのようですね。で、来場した人は、オリジナルチーム FC 銀座456のサポーターとして、選手と同じグラウンドに立っているかのような視点で試合を観戦できるということですよ。Sさん、サッカーって見に行ったりしますか？
いやー、ほぼないですね。
そうですね。私もサッカーの観戦は、なんかサッカースタジアム自体には、なんか別のイベントで行ったことがあるんですけど、サッカーは見たことないんですよね。
そうですね。今、僕、ほぼないですねって言ったんですけど、うん、ないですね。うんうん、
ほぼじゃなくてゼロ。
考えてみたら、でした、う
ん。なんかこのイベントだと、まあ自分が立ってるのと同じ等身大の状態、まあスタジアムのグラウンドに自分も立ってて、うんうん、で選手も立ってて、みたいな、その視点でまあ見れるっていうことなので、ちょっとこれはなんかどんな感じに見えるのか、すごい興味がありますね。
なんか画面もすごい大きいし、
うんうん、
確かになんかこれはすごい不思議な感じになりそうですね。なんかそれこそ自分がフィールドにいて見ているみたいな感じになってるからすごいんで、
うん
う
ん、
楽しんでしょう、きっとね、これ
は。どうなんですかね。これ結構なんでしょう、こういう AR じゃ MR というか、こういう XR 系の体験って、うん、その場にいて感じられるものって結構想像がつかないので、うん、まあ、ちょっと一回は行ってみたいなと思うんですけど、なんかAR グラスをかけて、なんか観戦するっていうこともあるみたいなので、なんか AR グラスだと、こう、音360度オーディオと言いますか、
はいはいはい、
歓声がわーって飛び交ってるのが360度感じられるっていうのもあるようなので、それもちょっと気になりましたね。個人的には、なんかユニフォームのバーチャルフィッティング体験っていうのがあって、
う
ん、なんか大きな鏡、あ、本当はディスプレイなのかな、
はいはい、
うん、ユニフォームが着れるっていう、バーチャルで仮面上の自分が、うん、着てるみたいなのがあるらしいので、
うん、
これもちょっと気になりましたね。
うん、
どんなかなと思って、
うん
うん、あんま見ない人二人だからです
。そうなんですよね。
うんうん、
なんか確かにこう AR グラスを装着するとそのモニター上で動いている選手の身長体重とかの情報が選手の近くにピッと現れるみたいなのもあるみたいなんで、おお未来だという気がしますね。
すごいハイテクな感じですね。今回のこのイベント事前予約は不要だそうで、行ったら体験できる感じなのかな。すべて無料で体験できるそうなので、お近くの方は行ってみてください。
はい。では最後3つ目の記事ですね。ゲーム会社は大規模なレイオフが起きやすいが、日本だけは例外。しかし理想的な労働環境とはほど遠い。こちらはギガジンさんの記事ですね。内容としてはですね、海外と日本のゲーム業界を比較した感じの記事になってますね。まあ、2022年から2023年ぐらいのタイミングで大手 IT 企業というかですね、まあ、Amazon だったりとか、マイクロソフトだったりとかが大規模レイオフを実施したりっていうのが過去にありました。で、ゲーム業界でも同様の傾向が見られるけれども、日本のゲーム会社は例外なんだそうですね。日本ですと大規模な解雇というのはほとんどなくて、むしろ給与の引き上げが行われているんだそうです。例えばセガは給与を2023年7月から 30% 引き上げ、光栄テクモは2022年に基本給平均 23% の増額と新卒初任給29万円への引き上げ、任天堂は約 10% の賃上げを発表しております。
おー、
すごいですね。景気がいいんですかね。
いや、30% 引き上げってすごいですね。
ねえ、確かに。
これは何でしょう、最近の 値上げ、全体の値上げ傾向を見てみたいな感じなん
ですか？どうなんですかね。なんか物価高がうんぬん言われてるよりも前のタイミングなような気がするので、どちらかというと、まあ、人材獲得合戦みたいな感じになっているのかもしれないですね、うんうん、
あ、そうですね、うちはなんかコロナの時のコロナ需要で、まあ、すごいざっくり全体、業界全体的には、まあ、潤ったというか、悪くなかったはずなので、まあ、それもあって賃上げできたんですかね。まあ、大手さんですからね。
そうですね。ちなみに2022年に世界中で解雇されたゲーム関連の労働者は約8500人だそうですね。で、23年が約1万500人。で、24年ですと、前半6ヶ月だけで1万800人まで増加しているそうなんですよ。
増えてる。
で、これは割と、ユニティさんがですね、従業員の 25% を整理し、マイクロソフトがアクティビジョンブリザードと Xbox の従業員1900人を解雇したっていう、まあその影響が大きいそうなんですけれども、まあそんな状況だそうですね。はい。で、さらにですね、アメリカですとゲーム業界の失業率が 9%。ちなみに、業界関わらず平均的には大体 4% ぐらいなんですけれども、それに比べると、うん、ちょっと高いと。で、日本ですとゲーム業界は例外的に安定しているんだそうです、
うんうん、
これはまあどちらかというとその雇用に対する考え方の違いではあるそうなんですけれども、アメリカですと随意雇用というまあ理論原理が働いておりまして、企業は自由に従業員を解雇できるんですけれども、日本ですと労働法によって従業員を保護する傾向が強いというのがあるそうですね。で、まあ、記事のまとめとしてはですね、日本のゲーム業界では、まあ、直近一斉解雇は少ないけれども厳しい労働環境が問題視はされているんだそうですね、まあ、それに関しては、まあ、長時間労働ですとか過酷な労働条件というのがまあ割と一般的になってしまっていて、臨時の契約社員だったりとか派遣社員も多いと。で、そういった方々の雇用保障というのがあんまりないよっていう、まあそういう環境の違いみたいなことが書かれておりましたね。
なるほど。
飛鳥さん、身近なところですか？割と近いところなんじゃないですか？
どうなんですかね。なんか大手さん、うちはなんか大手さんでは全然ないので、なんか大手さんはまた事情が違うのかなと思いますけど、なんか厳しいその労働環境みたいな、長時間とかっていうのは、なんか昔の話だよみたいな話は結構聞きますけどね。今は前ほどじゃないみたいな。
うんうんうん。
まあでも前ほどじゃないの前っていうのが結構話を聞くとやばいので。
ああ。
うん。めちゃめちゃホワイトになりましたではないと思いますね。
なるほど。そ
うか。うん。まあ多分会社にすごいよると思いますね。
うんうん、
うん。うん。まあでも臨時の契約社員や派遣社員が多くっていうのも、でもこれも、まあなんか通常というか、何でしょう、こう、企画じゃなかった開発のフェーズに応じて、必要な時に増やして、必要な時に減らすっていうのは、まあそうかなと思うので、まあそういうものなのかなと思いますが、確かに働いてる方からすると、まあ不安定っていう感じになるんですかね。
ボーナスはいかがでしたか？
ボーナスですか、はい、ボーナス一応ありましたよ。
お
ーボーナスが。まあでも、どうなんですかね。おボーナスは、普通はあると聞いているので、普通に業界全然違うお友達とかと話すと、うん、おボーナスの話はよく聞くんですけど、むしろ私今までボーナスがある会社にいなかったというか、ボーナスないところが多かったので、そもそも。あ、まあ、なんか含まれてたというか、年俸制ですか？こう、
はいはいはい、
こう全部込み込みとかっていうところもあったり、ね、まあ、もともとなかったりとかっていうところが私は多かったので、周りの友達とかに話すと、普通かな、みたいな。
なるほど。
あれ、でもフリーランスの人はボーナスって概念あるんでしたっけ？
ないですよ。
ああ、そっかそっか。まあ、その分をね、毎月いっぱいもらえばいいですね。
まあまあ、まあそういうことになるんでしょうね。
うん、
はい、というゲーム業界に関する国際比較というかですね、国による違いのお話でした。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続 続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーです。まずはムラピョンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
335回拝聴。 QR コードを読み取る方法は知らなかったですね。どうやって読み取っていたかもわからないくらい無意識に使っていたのかもしれません。ギルデッドっていうアプリあるんですね。なんかディスコードより使いやすそうですね。日本語対応が進んでいないのはおっとマジかとなりますね。イベントの運営の単発バイトしたことがありますが、めちゃくちゃしんどかったですね。あの時も真夏の酷暑でした。危うく熱中症になりそうだったので本当に危なかったです。私もアイス食べすぎてお腹結構壊しがちです。笑い、とコメントいただきました。
アイス、私スイカバーをめちゃめちゃ1日1本ぐらい食べてますよ、はい、ここ3日間
で。なんですと大丈夫なんですか。
ハマっちゃって、
はい、スイカバ
ーハマっちゃった。ハマ
った。ハマっちゃって、はい、箱で売ってますよね、スイカ
バー。あー、箱だと小さいんです
あれぐらいでちょうどいい気がするんだけどな。なんかあれ
かな、ほら、ね、大きいじゃないですか、スイカバーって。極端に大きいですよね。
まあまあなサイズが、うん。はい。
ほら、いいじゃないですか。
なんか年のあれなのか、なんていうんですかね。うんうん、最近、ほら、アイスが、こう、冷凍庫に入っているじゃないですか。うんうん、いたとして、うん。で、モナカみたいなパターンありますよね、
チョコモナカジャンボみたいな。
とか、そうそうそう。ああいうやつ。で、うんうん、ああいうのを、あれってなんか一応割れるようになってるじゃないですか。三分割とか。
ああ、はい、一応、筋ついてますね、
うん。なので、そうそう。一つ全部は食べられないというか、食べると辛いなって思うので、三分の一ずつ食べるようにしてますよ。
何が辛いんですか？
なんか、お腹に来そうな気もするし、カロリーがなーっていうのもあるし。うんうん、
まあ、カロリーはね。は
い、まあね、
うん。なるほど。すごい、はい、半分ずつ食べれるなんてすごいですね。無理ですよ、私。たまんない、みたいな。
なるほどね。
うんうん、
そうか。はい。
すごい。
なんか、うん、前はなんか普通にもう全部食べちゃうかって言って食べていた気はするんですけどね。はい。
うんうんうん。
まあ、気持ちはわかります。
続いてフォルテアットアウザライフ M さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
テクフリ335回拝聴。冒頭の S さんのネタのように AI がと言い出したらさすがにと思ってしまう笑い。まあネタなのはわかってるんですが、とはいえコピペ修正ミスとか勘違いとか平気でやるので AI に書いてもらった方がいいのかなとはちょっと思う。AI が書いて AI でレビューはあるのかな笑い、とコメントいただきました。 AI が書いて AI でレビューはなんかありそうな気がしますね。すでにあるようなこう
なんか、
うん、
そうですね。 AI が全部書いてっていうのは結構難しいかもなんですけど、そもそも多分今皆さん、何でしたっけ、サジェスションとかでガンガンね、
うん、
行動提案が出てくるから、それをそのまま使ったりとかされてるん で、うんうん、でなおかつ書き終わったやつに対してレビューっていうかやってくれるのはすでにあるんで、うん、割と近いのかもしれないですね、状況としては。
ねえ、そうですね、うん、なんかあんまり気にしてなかったというか知らなかったんですけど、AI が書いたコードだと、うん、こうなんか著作権違反というか真似しちゃいけないところから勝手に真似しちゃったみたいな、なんかそういうリスクがあるっていう話をなんか見て、なんかその AI のレビューでそういうところも見てくれたら完璧と思いながら、なんかちょっと複雑な気持ちですね。AI でレビューはするのにそこは見てって言うみたいな、ちょっと不思議な状態ですけど。
なるほど。そうですね、うん。プルリクのレビューお願いしますっていうのが、リクエストが来た時に、なんて言うんでしょうね。自分で、まあ、普通にチェックしながら結構時間かけて見てはいるんですけど、
うんうんうん、
AI のツールとかだとなんかこうレビューで指摘をするみたいなのもあるじゃないですか。
あ、
なのでよく考えたらそれに任せちゃった方が漏れがないかななんていうのはちょっと、はい、改めて思いましたね。
確かにそうですね。文字のタイプミスとかは、うん、結構気づかないじゃないですか。
うんうんうん。
本当に普通にスペルミスみたいなやつ。
はいはいはい。
なんか AI だとそこもちゃんと言ってくれるから、なんかそういうのって、まあ直したいじゃないですか、一応。細かいとこですけど。うん、ああいうの言ってくれるのはいいなと思いますね。
うん、
忙しい時とかでも、とりあえず、とりあえず AI のレビュー一回は通しておくと、細かいところから見てくれるから、そこはありがたいなと思いますね。うん、まあ使える現場と使えない現場とはなんかありそうですけど。
うん、そうですね。
うん、
それから高見千恵さんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
335聞いた RTK、そちらの方が気になってしまって調べてました。なるほど、GPS とプラスアルファを使って精度を上げているみたいですね。QR コード、Android だとジェミニあたりで読めないかなと思ったら読めなかった。点点点。とコメントいただきました。
あ、QR って読めないんですね。
読めないっていうか、そうですね。
うん、
画像を投げたら入って教えてくれそうな気はしますけど、ダメだったってことですね。
ね、そうなんですね、意外。
うん、なんかそういえばジェミニーさんで思い出したんですけど、Google アシスタントってあるんですよね、
ああ、そうやってこう、Google ホームとかに入ってるやつですか？
あ、いやいや、
あ、違った。
iPhone でいう Siri と同じ、
ああ、Android の話。
ニャララっていう、そうそう、そうですね。があって、で、あれが、まだ、どうなんでしょう、ベータ扱いなのかちょっとわかんないんですけど、ジェミニに切り替えられるんですよ。
ああ、選択肢が出て、ジェミニも選べるみたいな。おお、どうですか、ジェミニ。
うん、切り替えたらですね、お兄さんの声になってしまって、ちょっと寂しい感じはしています。
あ、声が違うんですね。
うん。で、声切り替えられないですかって聞いたけど、今はできませんって言われて。
へー、ちゃんと答えてもらってる。
そうそう。うん、もうなんか、なかなか良くなりましたよ。前は、呼びかけた後に、なんか定型のコマンド入力的なことを言うか、もしくはなんか単語とか言うと、検索結果はこちらですみたいな感じになってたんですけど、うんうん、まあ、結局投げた言葉を全部 AI が引き取ってくれて、それに対して質問に回答してくれるっていう感じなので、うんうん、まあ、そのあたりが全部音声で済むっていうのはとても便利ですね。
へー、 iPhone の Siri ちゃんがバージョンアップするというかパワーアップするのはもうちょっと先のようなので、うんうん、ジミニ君の方が一足先にそういうのが体験できるのいいですね。
うん、なんかこの間もですね、車で運転していた時に、ちょっと福井の方へ旅行に行ってたんですよ。
うんうん、
で、まあ、道の横に看板があって、で、越前そばみたいなのが出てたんですよね。で、まあ、そのあたり有名ないわゆる名物というかですね、そういうものらしいんですけど、なんかそばはわかるけど越前そばとは一体何かみたいなことを思ったので、なんか、
うんうん、
それって何なのって言って聞いたらですね、ちゃんと、うん、越前そばはそば柄も粉として引いていると、うん、そして割と固めのそばになっていて、うん、みたいなそういう説明を延々としてくださって、
はい、
なるほど割と長い説明をちゃんと返してくれるので、はい、おお、なるほどなと思って、はい、学びになりますな。
あ、旅の音もいいですね、何気に。解説してくれたりとか。
そうそうそう。
うんうん、
というわけで結局、あれですね、Android スマホに映ってる QR コードをいかに読んでもらうかっていうのは解決せずですね。
ああ、残念。
うん。何か方法をご存知の方がいらっしゃったら教えていただけたらと思います。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。あすかさん、最近は何かありましたか？
最近はオンラインでお友達と脱出ゲームをしたんですけど、ちょっと変わった、なんか朗読劇と一緒くたになったやつをやってきましたよ。
おお。
なんかオンラインなので、まあ、なんかウェブページがあるんですけど、うんうん、
はい。
なんだろう、登場人物のセリフみたいなものがありまして、うん、それを、はい、まあ、自分たちで、まあ、それぞれ読んでいくみたいな感じの内容でした。う
ん、なんか今、サイトを見ているんですが、すごい、
うんうん、
おー、いい感じというか。
まあ、なんか朗読するっていうところが、
ドキドキする。
うん、うん、一番、なんでしょう、メインというか、 特徴的なところなんですけど、うん、
あの日僕らはどうすれば彼女を救えたのだろうって書いてありますけど、
うんうんうん、そうですね、なんかタイムトラベルというか、過去に戻ってやり直し系なので、あれですね、ほら通り部東京リベンジャーズみたいな感じです、
はいはいはい、
大筋としては、
はいはいはい、
でこれ実際になんかどういう形で進んでいくのかが、こうホームページ見ただけだとなんかいまいちわからなかったんですけど、
うん、
まあ、ただね、朗読するんだなっていうことぐらいだったんですけど、
うんうん、
なんか実際やってみたら、うん、あのデジタルのノベルゲームみたいな感じでした。うん、あのベースはデジタルのノベルゲーム割とそのままで、で、うん、こう、まあ、人がいっぱい出てくるじゃないですか、ノベルゲームって。
はいはい、
この A さんが出てきて喋って、
うん、
次に行くと B さんが喋って、みたいな、
うんうん。
で、それとなんか全く同じような感じで、その A さんの時には A さんのところにだけなんか文字が表示されてて、
う
ん、そこを読んでもらうみたいな感じで、
うんうん
うん、みんな交代番号に読んでいくみたいなシステムでしたね。
他の人はその、セリフのところは見えないですね。他の人のセリフは見えないというか。
うんうん、あ、そうなんですよ。
朗読しているのを聞かないと話がわからないということか、うんうん。なるほど。
そうですね。なんかそこがいいところだなと思っていて。結構脱出ゲームで、やっぱなんかなりきりが好きみたいな部分が結構あると思うんですよ。なんか楽しむ要素として。
へぇー。
で、そういうの結構取り入れてると思うんですけど、なんか今までもこうなりきり系というかセリフが用意してあって、それを読んでくださいね、みたいなやつはあったんですけど、それってなんか紙ベースなので、
うん、
あの、なんだろう。まあ、もちろん人が言ってたら聞くんですけど、
うん、
文字でも追えちゃうので、
そうですね。
割と字を、はい、読んでる気がしますね。
うんうん、
なんですが、これは字そのものが出ないので、割と演技というか朗読に集中できる感じがなんかすごいいいなって思いましたよ。なので、これはリプレイを楽しむ感じですかね。なんか、録画しといてとか。
リプレイを楽しむ？
あ、リプレイというか、なんでしょう。うん、やってるところを録画しておいて、それを後で見返して、楽しいみたいなのが結構ある気がします。
うん
うん、なので、ちょっと演技派の人たちと一緒にやると楽しそうな感じですね。
なるほどね。
そんなでしたよ。
一度の購入で2から4人がプレイ可能。4人プレイがおすすめ。1人当たり1500円。なるほど。
そうですね。そっか。全員だと6000円だから、そうですね。
うんうんうん。そうですね。
うん。まあ、1500円なら割と安いかなと思うんですけど、これ所要時間が、結局何時間かかったかな、うん、5時間ぐらいかかっていて。
これなんと、まあ、そうか。
でも、蓋を開けてみれば、なんかさっきも言ったように、システムはノベルゲームなので、
うんうん、
なんでしょう、こう、間違ったとこ行くと、バッドエンドになるんですよ。
はいはい。
で、ちょっと私、ノベルゲーム、ほぼやったことないので、あれが普通なのかわからないんですけど、バッドエンドになったら、なんか前の分岐したところに戻って、こう分岐を総なめにする感じになるんですけど、なんかそれが結構大変でした。あれ多分、ノベルゲームやり慣れてる人だと、あ、こっちかなとか、あの分岐でとかちょっといろいろ思うとこがあって、もうちょっと早く行けたのかもですが。結構大変でした。
なんかサイトにあの、その、分岐の、なんていうの、地図というか、がありましたけど、あれも見られるってことなんですか、こういうパターンがあってみたいな。
そうですね。分岐の地図がちゃんと出るようになっていて、あの、随時更新されていく。話が進んでいくと分岐が増えてとか、みたいな感じで見れるので、そこはなんかすごい親切設計だったんですけど、まあ、ちょっとやり慣れなかったので大変だったというだけで、なんか朗読してるところがやっぱ楽しかったですよ。人のを聞くのも楽しいし、自分でやっても楽しいみたいな感じでした。
なるほど。へぇー。まあでも1500円で5時間楽しめるっていう言葉、まあ、映画の倍楽しめるっていうことですかね。
まあそうですね。そんな気がします。ちょっと長いですけどね。まあ、分割してやればよかったな。
ああ、そっかそっか。
ああ、でも分割すると、
うん。なんかね、途中で途切れるとちょっとテンションが
忘れそう。
途切れちゃう。
うん、テンションも。ね、
へ
ー。そうですね。ぶつづけでやりました。
すごい。
エスさんは最近何かありましたか？どこか行きました？
最近はですね、名古屋でオクトーバーフェストっていうやつに行ってきましたね。
おー。久屋でやってるやつですか？久屋大通り公園とか。
はいはい。うん、なんか、まあ、正確にはもうちょっと南になるのかな？エディオンなんとか広場みたいなのと、あとエンゼル広場だったか。はい、
うんうん。
どちらかというと栄の方が近かったですかね。
ああ。なんかあの、街のど真ん中にある、うんうん、こうなんかセントラル公園みたいな、そうそうそうそう、なんだ、中央公園か、うん、みたいなところですね。
ドイツビールがいろいろあって、
うん、
おつまみもたくさんあり、はい。昼間から楽しんできました。
これは、なんか天気はどうだったんですか？暑かったですか？
めっちゃ暑かったっすよ。でもね。
ですよね。
うん、最後の週末に、で土曜日日曜日のその土曜日に行ったんですけど、うん、あの、うん、まだその日は多分ねそこまで暑くはなかったと思うんですよ。日曜日の方がなんかすごい朝から晴れて大変だったんだろうなっていう気がするんですけど、その、うん、土曜日の時点でもですね、なんかテントがあるからっていうのもあって結構湿気というのか湿度が高い感じ、
こもっちゃうんですね。
そうそう。でなおかつ、うん、まあ、カンカン照りじゃなかったから助かったんですけど、うん、だいぶ暑かったですね、
うん
うん、
は
い、なのであれ、まあ、うん、店に売ってるのは基本ビールばっかりじゃないですか、うんうん、でなんか水が欲しいって途中でなって、うん、でお店見てもなんか売ってなさそうだから、あの仕方なくですね、あのその地下の駐車場のところまで行って自販機で水を買って戻ってきてみたいなことを2回ぐらい繰り返しましたね。
ああ、あれなんかあんまりわかんないんですけど、はい、ビール飲んどけばいいんじゃないですか？
ビールばっかり飲んでると多分倒れますよ。
え、あ、アルコールが回ってって話ですか？
もあるし、あとビールの利尿作用で水分が、
うんうん、
まあ全部抜けるわけじゃないんでしょうけど、
うん、
なんというか、うん、
あ、喉が渇くんですね、ビール飲んでも
と思います。
ああ、はい、そうなんですね。じゃあ、お水も持っていかないと、ちょっと危ないんですね。
と思いますね。
うん。あ、お店はどれぐらいの数出てるんですか？オクトーバーですと。
あれはどうなんでしょうね。なんか
テントが並んでる感じですか？
うんうん。真ん中にテントがずらーって並んでいて、で、それを囲う形でお店が並んでったんですよね。うんうん、でまあ、会場は大きく2つに分かれていて、うん、まあ、それぞれ似たような構成になってはいましたけどね。だからお店で言うとどうだろう、20から30ぐらいの数ではないかなという気はするんですけど。
あ、結構いっぱい、
うん、とても全部は回りきれんというかね、お金もかかるんで、
いいですね、楽しそう、はい、ビアガーデン的な感じですよね。
そうですね、まあ、
うん、いいな。夏、ビアガーデンは、今年行って、一回も行ってないので、てか普段もあんまりビールを飲まないから、行かないんですけど。あ、そこそこ、
うんうん。
うん。なんか夏らしいですね。
ね、
ちょっと暑そうだけど。
確かに。それはある
、うん。
夕方ぐらいがちょうどいいかもしれないですね。
あー、これ夜はやってたんですか？
夜も多分やってると思いますけど、うんうん、行ったのはもう、結構混むかなと思って、
うんうん、
それこそ昼ちょっと前ぐらいに着いて早めにっていう感じにしましたね、
うんうん、あ、ちょうど暑そうですが、
うん、
あ、なんかサバの丸ごとグリルっていうのがある。これなんだろう。
サバです。
え、これ見ました？
丸ごとグリルは食べてないんですけど、うんうん、サバのフリッターみたいなやつかな、は多分同じ店で、はい、あったので、そちらは食べたかな、うんうんうん、
あ、本当だ。あ、やばい、サバの丸ごとグリルが1個2000円って書いてある。
そう。そうなんです。
なかなかの高級品。
はい。なんか、うん、ビール4種類飲み比べ、プラスポテトみたいな感じがあって、でも、
うんうん、
1つのコップが、割とちっちゃめの、なんでしょうね。プラスチックのコップ。
うんうん、
多分180ml とか、
うんうん
うん、1号ぐらいのサイズかける4っていう、
飲み比べでしたもんね。
そうそう、うん、まあ、それで2500円とか、うん、そんな感じですね。
わあ、なかなか。
なかなかの、はい、散財ですよ、う
ん。そうですね。あれ、なんかこのビールのサイズを見てると、うん、こうやってなんか300ミリとか500ミリとかってあるじゃないですか。
はいはい。
なんかこういうところって、最初になんかこうグラスを買うというか借りて、それに入れてくれるのかなとか思ったんですけど、うん、でもこれサイズが違うってことは、普通にグラス入りで出してくれるんですか？
あ、そうですね。最初にデポジットで1000円払うんですよ。
うんうんうん。
で、そのお店で、そのお店のビールをいただいて、あとはその空になったグラスをどこに持って行ってもいいっていう感じですね。
ああ。
なんだけど、最後にそのデポジットのお金を返金してもらうときは、元のお店に、そのお店のグラスを持ってかないとダメっていう形になってました。
あれ、これなんか300ミリとか500ミリとか、なんか500、うんうん、自分のグラスより大きい容量のものを頼んだらどうなるんですか？
あ、その都度グラス変わります。
あ、都度、あ、変えてくれるんですね、
うんうん。そうそうそう。そのお店によってグラス全然違うんで。
うん、あ、そうなんですね。うん、へぇ、知らんなんだ。すごい、いいですね。美味しそう。でもこれ、なんかこれ、1リットルとかっていう単位があるんですけど、これどうやってくれるんだろう。
そんなでかいのあるのかな。いや、ちょっと見たことなかったけど。
いや、なんか300ミリ1300円。
うん、
500ミリ、1リットル、2リットルっていう値段がついてるんですけど、どんな酒豪が頼むのかな。
それを持ってる人はちょっと見なかったな。だいたいみんな、いわゆる生中の500ミリぐらいのサイズを持ってる人が多かった気がしますね。
へ
ぇ、はい。平均的にそのサイズで1500円か1600円かぐらいですね。
はい、うんうんうん。ああ、高級だな。でも楽しそうです。
うん、美味しかったですよ。夏なので、はい。皆さんもたくさんビール飲んでくださいっていうところですね。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。
最近蚊がいっぱいいます。
蚊がいっぱいいます。
うんうん。あ、まあ、外なんですけど。
はいはい。
蚊によく刺されるので、
うん。
ファンがついた、蚊取り線香みたいなやつ、
はい、はいはい。
こう、カバンとかにつけれるやつを、
うん。
つけてるんですけど、うん。
はい。
なんか、オンオフのスイッチが、まあ、ファンがついてるので電池で動いてるんですけど、
はい。
オンオフのスイッチが、なんかちょうど当たるのかわかんないんですけど、うん、
はい。
こう、オンにして出かけて、
はい。
だいたいオフになってるんですよ。
意味、意味ないじゃん。
ねえ、とかってことがありました。らら
なんか、電具熱？
あー、なんかありますね。蚊が媒介になってってやつ。
うん、なんか、ね、最近は、言われたりするので蚊に刺されないようにしないとまずそうですね、うん、
そうですね、
はい、
気をつけてください
気をつけてくださいということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました
ありがとうございました